皆様こんにちは。練馬アニメーションサイト新企画、練馬にいたアニメの巨人たちです。この企画はアニメのクリエイターで練馬区にゆかりのある方について、その方とその方が生み出す作品の魅力を探り、お聞きの皆様に興味を持っていただこうというものです。クリエイターを語っていただくご意見番はこの2人、アニメ研究家の氷川隆介さんとアニメ史研究家の原口雅弘さんです。氷川さんには主としてクリエイターの技術的な凄さを語っていただきたいと思っています。氷川さん、よろしくお願いいたします。
はい、氷川です。よろしくお願いします。
そしてアニメ史研究家の原口さんには主として歴史的な位置づけを語っていただこうと思っております。原口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
進行は私、練馬アニメーションサイトの山本が務めます。どうぞ最後までお聞きください。よろしくお願いいたします。さて、本日第1回から4回にわたって取り上げるのはこの方、アニメーション映画監督の片渕素直さんです。片渕素直監督は現在も大ヒット上映中の映画この世界の片隅にの監督です。片渕監督は実は練馬区にある日本大学芸術学部のご出身で、現在も同校の講師として後進の指導にも当たられています。その片渕素直監督について氷川さん、原口さんにたっぷりとお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、片渕監督といえば今まさに大ヒット上映中の映画この世界の片隅にがまず上がるわけですが、この映画100万人を超える大ヒットとなりました。氷川さん、原口さんにこの大ヒットを今どのように見てらっしゃるかちょっと伺いたいと思うんですが、氷川さんはまずこの映画の企画書にも文章を寄せられているということで、最初からかなり関わってらっしゃると思うんですが、現在のヒットどのようにご覧になってますでしょうか。
前作のマイマイシンコと千年の魔法がですね、非常に良い作品だし、非常に支持する方も多かったんですが、まあ、なかなかその、工業的に、ビジネス的にもですね、達成するところがですね、至らなかったところがあって、まあ、それは単純にその前々進行の問題だけではなくて、日本のアニメーション映画って、非常に流星なように見えてですね、意外とその、テレビシリーズの拡大版であるとか、続編であるとか、そういったものがかなり多い。うん、ないしは、すでにもう、ライトノベルないしはゲームで、ヒットが約束されているものが多い。つまり挑戦的なものでですね、単品で勝負する映画っていうのは非常に少ないんですね、意外にね。ですからここでやっぱりこういった作品がですね、まあ、間違いなくいいものになることはもう最初から確信があったので、うん、これが当たらないともう本当に次がないぐらいのちょっと意気込みがあってですね、まあ、それで企画書の時もですね、ちょっとすごい勢いづけて書いたんですけど、はい、まあ、もう一つ企画書を書いた時はちょうど 3.11 の直後だったんで、その 3.11 の後を生きる人たちに希望を与えるような映画になるだろうというのは、そういった思いもあったんですね。まあ、それは完成品が図らずもそういう受け止められ方もしているので、非常に良かったなというところですね。
原口さんはこのヒットをどのようにご覧になってますでしょうか。
今回のね、作品に関しては、氷川さんと違って、そういうこの制作のね、ちょっと企画とかそういうことの準備段階とかっていうのは、はっきり言ってこう、詳しい経緯とかっていうのも知らなくて、だから、どちらかというともう、一観客として、もう純粋に楽しませていただいたっていうところがあります。それで、特にここ数年の日本のね、アニメーション映画の中で、まあ、片渕監督はもちろんその前々進行以降っていうことになるのかもしれないんですけれども、日本を舞台にした人々のこう生活っていうものを、いわゆるその魔法とかファンタジックな何かね、そういう道具立てとか中心になるものがない形で魅力的に描くっていうことに挑戦されてきていて、このことはね、かつて、まあその高畑勲監督がこう切り開いてきた日本で独自の方向性の一つだと思っていたので、これがこう劇場アニメで、しかもその知名度的なことで言うとね、世界の名作文学だから、お母さんが連れて行くんだとか、そういうことではなく、純粋にその作品の内容が草の根的に話題を呼んで、リピーターも増えてっていう形で受け入れられたっていう、その事実がものすごくね、嬉しかったんですね。うん、つまりある程度、片渕監督の前作からの流れで言うと、前よりもより本気でというかな、うん、そのいろんなね、日本の過去の出来事に対してのリサーチっていうことも、徹底的にやった作品になることは予測はできたわけ。だけど、見事にもうそれを超える徹底ぶりであったわけですね。むしろその本気度っていうのが作品から伝わってきて、しかも起承転結とか、なんていうかそのドラマチックなあるその盛り上がりっていうことをね、構成上狙って、なんかいわゆるその物語としてこう綺麗にまとまることよりも、 ある種その淡々とした出来事っていうものを積み重ねをすごく大事にしているのに、こんなに感動できたっていうことが自分自身の体験としても非常に嬉しかったんです。それがまあ先ほどの高畑監督がアルプスの少女ハイジの頃からね、突き進めてきた、そういうそのアニメーションでもこういうことができるんじゃないかっていう一つのその課題をね、片渕監督はそれをまあ非常にいい形でですね、発展させて、しかも2016年のですね、日本でこれだけ多くの人たちがそれにやっぱり共感をしてくれてるというその状況自体がね、すごく見ててね、気持ちが良かったということですかね。はい。
お二人のお話共通するところありますけれども、やっぱりこの映画そのものの質の高さは多くの人が受け止めてくれたということが、ね、やっぱり2016年からの流れの中でちょっと大きいことだったですね。
そうですね。まあやっぱりアニメーション映画ってやっぱりどうしても観客ありきなんですよね。はい、で、今多く作られてるアニメーションは、その観客をあらかじめ想定してターゲットとか年齢層とか、まあ、性別なんかも含めて、あるいは過去にこういうものが当たったからってことで選別して作られてるものが多いんですけれども、全くそういう文脈じゃないところから出てきた作品が、そういう大きな支持を受けるっていうことは、やっぱりアニメーション映画にまだまだできることが多いってことだと思いますので、その可能性を開いたという点でも意味がありますよね。
これを受け入れてくれてヒットになってっていうことが、やっぱり今後の日本のアニメーション作りにも大きな、
うん、はい、大きな光を与えてくれたと思います。
うん、それともう一つ思うのは、はい、今回のこの作品でいうとね、戦前戦中戦後の非常にこう凝縮されたある時期を一定のこう年次的にですね、その出来事を追っていく、出来事というよりはやっぱそこに生きたね鈴という女性の人生を転描していくというかな、そういうことをやっている中で、当然その片渕監督はその時代を生きていないわけじゃないですか。はい、私も片渕監督より多少年齢は低いんだけども、はい、ちょっと同世代感として、前々からコンプレックスが何かあったとするとね、はい、例えば戦前とか戦中の作品を描く資格があるのは、少なくとも人生のある時期をそこを通過してきているとか、例えばそこで本物、本当のね、事件を見ているとか、例えばそういう人が自分の体験も重ね合わせながら作品を作るっていうことであったらば、それ説得力っていうことも含めて、当然あるわけだし、私たちが見て育ってきたね、その日本のアニメーションの、特にそのテレビアニメ以降のね、礎を築いてきた方たちは、小さい頃に、そういうこう戦争の体験をね、経ている人たちなので、うん、彼らがこうだっていうふうに、その、例えば過去の作品を描いて見せたものに対して、どうしてもその戦後生まれのというかな、うん、アニメの世界に入った人たちっていうのは、なんかやっぱりその、負い目じゃないんだけど、どうしてもそういうものがこう、クリアできないとか、やっぱりその、勉強が足りないとかね。例えばそういうことに関して、まだまだこう、いろいろね、広く社会について学ばなきゃいけないしとかっていうことを、どこか心の中で感じながら、まあ言ってみるとその、アニメーションの、そういうこう、先輩の作り手たちっていうのが一つの先生みたいな感じだったところが、私なんかも、作り手ではないけれどもありまして、それが今回の片渕監督の場合っていうのは、てめえとその徹底的に妥協しないで、その時代っていうものをこう調べて、生きている人の話を聞いて、しかもレトロチックではなくて、その昭和20年前後のね、日本っていうものが、本当に我々と地続きで今、我々がその場にいるかのようなね、感覚になるまで、もう本当にその描き切ることができていて、そのことをね、戦争を体験していない世代の監督が達成してるっていうこと自体が、うん、はい、なんかね、同世代感として嬉しいっていうことを感じました。
うん、漫画家の山崎まりさんや鳥美希さんがやっぱり同種のことをおっしゃってまして、うん、やっぱりこれをその自分たちの世代というか、戦争直接体験世代じゃない片渕監督、そしてまあ原作の河野文雄先生もそうなんですけど、が、まあ成し得たということに対して、はい、やっぱ一つ震えるものがあるというようなことをおっしゃっておりましたね。うんうん、この作品に関しては、おかげさまでこういうヒットの仕方をする中で、いろんな方がいろんな視点で語ってくださっていますけれども、作品の中身としてね、今、二人から見た、この作品で注目すべきポイントはどんなところにあると思いますか、氷川さん。
基本的にコメディーであるとこじゃないですかね、うん、基本的にユーモラスなシーンが多くて、はい、まあ今割と戦争の話が出たんですけど、そういう時代にあってもですね、やっぱり人々はちゃんと活気を忘れない、活気を忘れないために笑いもあるし、それが割とその実際に人が死んだりするときの切なさとコントラストをなしてるんですけど、まあすごく口当たりがいい作品であるということは、やっぱりまあ未見の方がいらっしゃるんであればね、すごく強調していきたいところですね。
原口さん、いかがですか。
はい、このタイトルのね、この世界の片隅にというのが、私はまあ本当にそのね、映画を見て本当にそうだなっていうことがこう実感できたところがあって、それは同じ戦争の時代を扱ってきた映画にしてもアニメーションにしても、しかもこう舞台が広島であるっていうことで言うと、誰もが、あ、それは原爆を描くんでしょっていうふうに例えばなってしまう。ちょっと短絡的な思考かもしれないけど、はい、それで実際そのことはそれで大事なんだけれども、そうすると爆心地を描く、爆心地にカメラが行って投下の瞬間を描くっていうふうになんとなく記号的にね思ってしまう。で、過去にまあ例えばそういうものを代表作として裸足の弦があったり、ピカドンという名作があったりするわけですけれども、この作品はそれっていうものを全くね、別の視点、別の角度っていうものから描こうとしていて、そのことがね、このタイトルともものすごく関わって、同じ時代を同じ瞬間に同じものを見ていても角度が違うとか、同じ関わり方でその同じ瞬間をね共有した人たちがいてっていうことがね、この映画の中にあることがね、いわゆるこう英雄とか、そのなんかこう政治とか経済の主役とかね、なんかその被害者の中心人物であるとかって、そういうことではない人を通じて描くことのね良さっていうかな、うん、そこで初めて自分と重ね合わせられるっていうことをすごく感じることができてね、うん、それはすごくね、やられてみると当たり前のことなんだけども、その原作の漫画も含めて、このアニメーションも含めて、ここまでやって達成されてみて初めて、本当に生きている人のドラマだっていうことが伝わってくるので、そういう部分がね、やっぱりその片渕監督の成したこととしては、うん、この作品の一番中身の核の部分としてね、大事なことかなっていうふうには思います。
練馬にいたアニメの巨人たちというのは、人にフォーカスをしようという企画で、今、たまたまこの世界が大ヒット中なので、深くお話を伺っておりますが、片渕監督というのは、じゃあ、一体どんな監督であるという、まあ、本当に多数のアニメに関わる方たちを、まあ、ずっとご覧になっている氷川さん、原口さんから見て、片渕監督というのはどのように見えているのか、キーワードでちょっとお伺いしたいんですが、まずちょっとお二人でフリップをお見せいただいてもよろしいでしょうか。氷川さんの方から読ませていただきます。科学技術的発想の監督、理性で情を描く、描く、原口さんの方は高畑宮崎演出の正当な後継者ということですが、じゃあまずちょっと氷川さんからその意味を伺っていきたいと思うんですけど、はい、科学技術的発想の監督、
この世界の片隅にが特に顕著なんですけど、はい、つまり根拠のあるものを積み上げていくっていう作り方をしてるんですよね、うんうん、基本的にですね、あらゆるアニメで描かれる現象っていうのは、人が作ったものしかもう画面に出てこないんですけど、だけど出てくるものっていうのは、単にその出たものが描かれてるだけでは不十分で、つまりそれは結果なので、その結果には必ず原因があるっていうようなロジカルな積み重ねなんですよね、はい、うん。原因があるってことは、その原因とは何ぞやっていう話があるんで、それをだからちゃんと分析して、例えばその、まあ、先ほどの原爆の話が出ましたけど、原爆の爆心地から今の舞台は20キロ離れていると。20キロ離れていたら光等とはどれぐらいね、落差があるのであろうかとかってね、そういうようなこと、あるいは風速何メートルぐらいだと、まあ、原作にも書いてある、トイタが飛んでくるっていうのがあるんだけど、それはどういう破れ方をしているのかっていうようなことは、一応考え抜いた上で画面に出している。もちろん見てる人はそこまで思わないんですけど、ただそれが積み重なった時の迫力っていうのがものすごいんですよね。うん、その積み重ね方っていうのは全部今言ったみたいに科学技術的な分析方法に基づいてやられているので、まあアニメの演出をするっていうことは少なからずどんなアニメでもそういうふうにしないと演出はできないんですけど、それをやり抜いた時に出てくる迫力っていう点で、やっぱりちょっと他に類を見ない粘りとですね、密度感があって、それがちょっと格好付けで書いてあるのね、 で、それ何のために奉仕してるかっていうと、それはそのスーさんっていう人の、その時々の感情っていうものは、単純にその、思いつきでやってるわけじゃなくて、感情の流れもあるし、あるいは旦那さんとどういうことがあったので、はい、今こういうふうに持っていて、この先どうなのかなっていうことを気にする道具立てとしてね、
うん、
全部メカニズム的にきっちりはまってるから、
うんうん、
だからその一見バラバラに見えてるようでも、お客さんの側もだから全部そういうことは、受け取った情報は脳みその中でね、因果関係みたいなやつをちゃんと考えながら、想像で膨らましますので、そういったタイプの演出をするということでは、本当に類を見ないと思いますね。
なるほど。
厳密に言うと、高畑さんの、やり方に割と近いので、まあ、原口さんなりでることもすごく正当だと思うんです
ね。なるほど。じゃあ、ちょうど高畑さんの名前だったところで、原口さんが書かれている、高畑宮崎演出の正当な後継者。
まあこれは私こう書きながら、宮崎さんよりは高畑さんであるっていうことを、まあ特にやっぱり強調したいんだけども、宮崎さんもまた高畑さんが目指したことを受け継いで自分なりの方法論をそこに加えながら発展させた一人っていうふうに考えられるので、やっぱりいろんな意味で高畑さんが出発点なんだと思うんです。もちろん本当の出発点は太陽の王子ホルスの大冒険という1968年の作品にあるわけで、その時から、高畑さんのアニメーションを描くときの基本的な考え方っていうものに、一つは客観性ということがあり、もう一つはファンタジーをファンタジーとして成立させるために、そこに生活している人々の衣食住をちゃんと描くっていうことがあったと思うんです。ホルスっていうのは本当に岩の巨人が出てきたりとか、悪魔が出てきたりとか、そのファンタジックな要素はあるわけなんだけども、それ以前に主人公を取り巻く人々が何を着て何を食べてどういうところに生活しているかっていうことに時間を割いて、集団の生活の中でみんなが収穫を祝ったり、結婚式のお祝いをしたりっていうことを描く。本筋はそこがなくても絶対筋は通るんだけども、そここそが大事だということをアニメーション史上初めて、そこに時間を取り、場合によっては作画の手間はそっちの方が大変なぐらいモブシーンで描きっていうことをやりました。そのことをさらに発展させて、高畑監督が、まあ、パンダコパンダという商品を経てね、はい、アルプスの少女ハイジ以降テレビアニメの中で、もうファンタジックな要素っていうのはそれこそもうゼロになるんだけども、うん、でもアルプスで生活する時の星草のベッドがどんな感触で気持ちがいいのかとか、ミルクの味がどうであるとか、チーズの焼かれた時の食感であるとか、うん、それが視覚的に描かれているアニメーションを通じて、もう単純に美味しそうだと感じられる、うん。ここの生活が楽しそうだと感じられるっていうことを、生活を淡々と描いてるはずって、より魅力的に我々が感じるっていうことを、ハイジで達成してくれた。これが1974年のことです。
はい、
で、この後、まあその10年経ってね、スタジオジブリっていうものができて、さらに高畑監督は、それをもう、突き詰めていくわけなんですね。それで、その、ま、一つの、まあ、頂点の一つというのが、ホタルの墓という作品だと思うんです。で、これも戦時中の舞台にしたものを描いて、ここに非常にこう実証的なですね、あらゆることを調べて、当時の兵庫県とかな、その関西のね、時代的なリサーチもそうだし、建物もそうだし、その時に起きている。まあ、私はそのホタルの墓を初めてね、劇場で見た時に、焼夷弾の描写っていうものが、やっぱり鮮烈だった。なんとなく頭で思っていたものではなくて、あ、焼夷弾ってこう落ちるんだ。まるで記録フィルムを見るかのように、それを見せられた。なんかね、戦争って暗黒のイメージを勝手に持ったので、夜空襲があるみたいな感じで勝手に思ってたのが、昼日中に屋根瓦にね、焼夷弾が落ちてくるとかね、そういうことを見せられて、初めてもハッとなる気持ちがあって、これに近いものが、実は、片渕監督のこの世界の片隅にもあって、だから、その人々の衣食住っていうのが、まずこう、徹底的に描かれることによって、そこに非日常的なことっていうのが起きるときに、我々が自分と同じ日常で生活しているんだというふうにね、その中のキャラクターにまず完全に自分を重ね合わせることができてから、それが覆されたり、それをもう超える出来事が起きると、もうそれは我々が体験したことがない非日常のものを絵空事ではなくて、本当に自分のものとしてね、体験することができるっていう力を持つっていうことを、その高畑監督がかつてやってきたものの方法論をね、 本当に正当に受け継いで、それをまあ、さらに、妥協を許さないレベルで言えば、初めて高畑さんを超えたかっていうぐらいの、もう徹底的なリサーチですよね。空襲のね、日付と時間も調べ、天気図も調べ、っていうこともね、やるっていう。そこまでやるっていうのは、氷川さんの科学技術的なってことと別の僕の感覚で言うと、統計的って感じがする。統計的っていうのは、ある出来事を描くときに、一見無駄なようなものも全部同じ力でこう調べ上げていく結果、監督すらも最初思っていなかったものを発見するってことだと思う。はいはい、そうやって描かれた画面っていうのも、やっぱり非常にこう客観的に公平に描かれていて、そこに出てくる人々の営みっていうものを見て、我々はそこから何を受け取ろうと自由なんですよ、この作品の凄さって。アニメーションはやっぱり絵で作られてるから、ここだけを見てみたいなことを強調しようとしたら、それはいくらでもできてしまうし、演出の方法によっては、そのキャラクターの心情だけが正しくてね、他の人の心情にあまり興味がいかないように描くことすらできるんだけど、これに関しては、すべての人間たち、後ろを通り過ぎる人々すらも人生があって、それを二度三度と見ると、ふっと気づく。だから本当に通りすがりのこう、かき割りみたいな人は一人もいなくて、この時代にこう生きていて、もしかしたら明日には死んでしまったかもしれない人が今歩いてるって、こう、切なさすらね、ある時気づかされるぐらい、周りにこう、意味でのとね、公平な隙間があるんですよ。うん、主人公のドラマ以外に。うんそこが本当に素晴らしいと思うし、じゃあこれどこから始まったのかって言ったら、多分高畑監督が目指そうとしたことを、本当にこう、掘り込んで掘り込んでやった結果ね、ここに至ってるんだな、と思った。で、実際に片渕さんは、アニメ界に入った一番最初に、名探偵ホームズって作品で宮崎監督の作品の脚本を手掛け、から演出助手をやり、その後、リトルニモのね、準備の段階で高畑監督の演出助手も手掛けってことで、実際にお二人とも仕事をした経験がある。で、何よりも、片橋監督は勉強家だから、自分でそうでなくても多分もういろんな本を通じて、この二人の演出とかものの考え方を学んでいる。で、さらに言えば、日大芸術学部の時の指導教官が池田博さんって言って、高畑さんと同期、ライバルであり、同志でありっていうことでね、日本のアニメーションの中に、単にエンターテインメントではなくて、そこに社会の現実とか問題を入れなくてはいけないんじゃないかって使命感を持った同志ですよ。空飛ぶ幽霊船なんて作品を作ったね。その人の教えを受けているっていう、いろんな意味が重なって、できる、がかかるべくしてで出来上がった作家が片渕さんだっていう感じがして、それがこの作品の中にね、見事に予想通りだけど期待以上っていうのが結実してる。そんな風に思いました。
お話はまだまだこれからというところなんですが、残念ながらお時間が来てしまいました。第1回はここまでとさせていただきたいと思います。氷川さん、原口さん、ありがとうございました。次回第2回もお楽しみに。